小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はポーランドの昔話をご紹介していただきました。
ポーランドね、やっぱり日本から見るとだいぶ違う。
そうですね、設定も違いますし ね、もういろんなことが違いましたよ ね。
面白かったね。
はい、では今日のテーマは、
今日もねポーランドの話を一つ聞いてもらいます。
はい、お願いします。
怖い幽霊って話なんですよ。
幽霊の話があるんですか。
また幽霊の話ね。
はい、
お役所に2人の息子があった。1人はヴァレクといい、もう1人はヴォイテクという息子だったと。ヴァレクはごく普通な波の頭の持ち主で、これくらいの頭なら他にいくらでもある、世に言う切れ者では決してなかった。それにもかかわらず、いつも利口な兄と呼ばれていたのは、弟のヴォイテクが信じられないほどの大バカだったからであると。バカのヴォイテクには怖いという言葉の意味がどうもわからなかった。ある時、兄がどこそこで怖い目にあったという話のを聞いて、その言葉が出るたびに、その怖いというものがどんなもので、なぜそれが怖いのかといちいち問いただして兄を困らせた。いくら言って聞かせてもまるっきりわからない。これには兄貴もうんざりして、しまいには腹を立て、この上はもう実地に悟らせるほかないと心に決めた。真っ暗な秋の夜であった。父親はバカな息子に酒屋へブランディーを買いに行かせた。ヴァレクは弟がいつも墓場を横切って近道をするのを知っていた。そして弟に教えるのは今だと思った。それで自分の顔にすすを塗りたくり、母親の赤いスカートを頭からかぶり、歯の間には火のついた炭を差し込んだ。そのいでたちで墓場の弟が通る道に立っていると、果たしてヴォイテクが自分も酒屋で一杯引っ掛けて向こうからやってきた。そして蹴ったようなものが道に伝っているのを見ると、大声で呼びかけた。やい、そこで火をくわえているやつ、誰か知らんがどいてくれ。お前のためにドブに落ちくるのはごめんだぜ。兄のヴァレクはしかし、道を開ける代わりにできるだけ恐ろしげにうなってみせた。なんだ、耳も聞こえんのか、それとも、と弟のバカは叫んで寄ってきた。いっぱいつくらわされたくなかったらそこをどきな、口のパイプが吹っ飛ぶぜ、と弟は言った。利口な兄は考えた。待て待て、いい間に怖くなるからな。そしてますます恐ろしい声で怒鳴り続け、つかみかかるように腕を広げて弟に向かっていった。ところが利口な兄のそれがしくじりだった。ヴォイテクは逃げるどころか、持っていた樫の棒を振り上げて幽霊に踊りかかり、情け容赦なく打ち始めた。利口な兄は加えた炭火をうっかり飲み込んでしまい、舌が焼け、喉に火がついたようになった。こらえきれないほどの痛さにわめき散らした。おまけに長いスカートにまといつかれて水たまりに倒れ、正体を明かす暇もなく、たっぷり100回ほど弟にぶん殴られた。兄と分かった時、バカな弟はしきりに謝ったが、それにしてもどうして利口な兄がこんなバカなことを思いついたのか、なかなか合点がいかなかった。打ち据えられたヴァレクは悔しいやら痛いやら歯ぎしりしながら、ようやく家にたどり着いた。父がそれを見て、ヴォイテクの仕業であることを聞き、たちまち鞭を引っつかんだ。そしてバカ息子は、もし屋根裏の物置に逃げ込んで、ついでにはしごも引き上げておかなかったら、どんな目に遭わされるかわからないところだった。あくる日も、兄のヴァレクは両肩の血を抜いてもらわなければならないほど気分が悪かった。父はヴォイテクのバカさ加減にひどく腹を立てていたので、無知で体を痛めつけられるくらいではとても収まらず、さっさと家から追い出してしまった。東西南北の風が吹きさらすところへ、 弟は追い出された。母がどこの母親でも出来の悪い子ほど可愛いものでしきりに父のアーレミを買うてくれたが効き目がなく、ボイテクはわずかな持ち物をまとめて一人広い世界へ迷い出るほかなかった。母が心ばかりの金を持たせてくれた。待てよ、バカ息子はみちみち考えた。親父さんがわしを犬のように追っ払ったのはなぜだろうか。どうもわしがすぐ幽霊だと思わなかったかららしい。うん、なんとかその怖いとかいう気持ちになれんもんかな。一遍でもいい、怖くなってみたいよ。家を出て2週間ほど経った頃、一軒の宿に着いた。その宿でどこへ行くのか、なぜ旅をするのかとしきりに聞かれたので、実は自分でもよくわからないんだが、何しろ怖いとかいうものを探しに行くんだと涼しい顔で答えた。寄っていた人たちは皆腹を抱えて笑ったが、さてこの男がそれほどバカなのか、それとも見せかけで言っているのか、どうもはっきりしなかった。宿の主人が肩をたたいて言った。なるほど、そんなことならわけはない。怖いにお目にかかるうまい手があるぞ。そら、あの山の上に大きなお城が見えるだろう。あのお城がいつの頃からかわからんが、全くの空き家になっているんだ。幽霊が出るというんで誰も住み手がないのでね。それほど幽霊に会いたけりゃ、一つあのお城へ行って一晩寝てみたらどうかね。堪能するぜ。そうかい、そんなら行ってみる、とバイテクは答えた。行ってうまく幽霊に会えたら教え代を出すよ。その代わり何か食うものと飲み物を持たせてくれないか。腹が減って嫌気がさすといけないから。他の客たちはこの男は本気で行くつもりらしいと知って命を気遣い出した。今は茶化すどころでなく、なんとか思いとどまらせようとして、命が危ないからよした方がいい、これまでも元気のいい音が何人か行ったが一人も帰ってもない、などと言い聞かせた。ボイテクはしかし聞き入れず、みんながいさめればいさめるほどますます行くと言い張った。とうとうみんなも無鉄砲な企てをやめさせることができないと見て取った。わかったわかった、日の暮れないうちに夜通し燃やすほどの薪とソーセージと麦の引き割りと血入りソーセージと大鍋に入れたベーコン入りのジャガイモと、それにブランディー 2,3 本をお城に勝ち上げろと言った。ボイテクはこれで腹が減る心配もなく、日暮れとともに宿のみんなに別れを告げ、一人お城へと夜を明かしに出かけた。城では一つの広い部屋に入ってでっかい暖炉に火を燃やし、食料を乗せた大きなテーブルをそばに添えた。そして自分はゆったりしたふかふかの椅子を持ってきて、どっかと腰を下ろし、パイプに火をつけてうつらうつらしながら風の音を聞いていた。風はヒューヒューと恐ろしく、普通のものなら身の毛もよだつほどだった。ボイテクはブランディーを一杯飲み、続いてもう一杯飲み、そのうち腹も減ってきたんで料理を始めた。じゃがいもの鍋を火にかけ、ソーセージを串に刺してゆっくり焼いた。じゃがいもがブツブツ言い始め、ソーセージがうまそうに汁をポタポタ滴らせた時、突然恐ろしげな声が暖炉の中から聞こえてきた。出るぞと、その声は怒鳴った。チェ、ちょっと待ちな、餌を下ろすから。ボイテクは大声に怒鳴り返した。鍋を火から下ろしてテーブルの下に置き、ソーセージの焼き串をその上に乗せた。よし、出てもいいぞ、出たいなら出てこい。シューシューと変な物音がしたと思うと、輪切りになった人間の体の下半分がドスンと火の上に落ちてきた。今切ったばかりのようにだらだら血が流れている。ボイテクは少しも慌てず、落ちてきた体の両足をつかむと、火が消えないように後ろへ投げ飛ばした。やれやれと、また食事の支度にかかろうとしたが、その時 またしても恐ろしい声が暖炉の中から聞こえてきた。出るぞ、出るなら出ろ、お前の関節もへし折ってやるぞ。バカは早くもおちおち飯が食えないのに腹を立てて答えた。今度は人間の体の上半分が出てきた。ひげだらけの恐ろしい顔をして、矢に大きな血ばしった目をギョロギョロしている。ボイテクはこれも掴んで投げ飛ばし、その後しばらく待ってみたが、暖炉からはもう何も聞こえてこないので、また鍋と焼き串を火にかけた。あとは何の邪魔もなく夕食の準備ができた。出来上がると全部を一つの深皿に入れてテーブルの上に置いた。その時何気なく振り返ってみると、さっき投げ飛ばした半分ずつの体がいつの間にかくっついていて、すごい顔をした肩幅の広い大男が黙って安楽椅子の後ろに立っているのに気がついた。よう、なんだってまた羊のように突っ立っているんだ。椅子を持ってきて一緒に食いなよ。一人じゃ面白くねえや。おまけにそんな腹ペコ野郎にジロリロ見られてちゃな。恐ろしい男は椅子を持ってきてかけたが、料理には手をつけなかった。ボイテクは時々一緒に食べるようにと誘ったが、一向に効き目がないのを知ると、変な男に構わず一人パクパク、神の施し物を頂戴した。ところが、最後の一口を口に押し込もうとしたとき、それまで黙っていた大男が暗い顔をしていった。その方はもう十分食った。ではこちらも食わせてもらおうか。なんだ、誘った時には知らん顔をして、犬の草でも食うんじゃな。ボイテクは言い放って、ちょうど口元に運んでいた最後の一切れを飲み下した。ふっふっ、これからその方を焼肉にするのよ。怪物が叫んで飛びかかりそうになった。騒ぐでね兄貴、騒ぐでね。そうすると何かお前のがあの噂の高い幽霊か。それにしちゃ気が利かねえな。なんだって人が勧めるときによくはねえんだ。わしはな、はや2週間もお前に会いたくて旅をしてるんだ。せっかくの幽霊がこんなとんまじゃ、骨折り損というものだ。今にわかるぞ。幽霊は叫んでボイテクの喉に飛びかかってきた。だがそうはいかん。バシンと一発、そしてもう一発、幽霊の閻魔側を張り飛ばしたので、幽霊は気絶して材木のように床に伸びてしまった。バカがその胸にまたがり、担当を喉元に突きつけて、どうだ兄弟、お前とわしとどっちが強かったか、そのでっかい図体が役に立たんと分かったのか、で話してやったら何をくれる。大層な宝を信ぜよう。その方などが夢にも見たことのない宝をな。だがこれはその方が話してくれるからではない。その方がわしに勝ってくれたからじゃ。わしを100年の耐え難い苦痛から解放したからじゃ。わしはもともとこの城の主であった。その上熊のごとく強く勝負を挑んで倒した相手をことごとくのこぎりで2つに引いた。それが災いして今度は悪魔どもに夜な夜な2つに切られる羽目になったのだ。誰か世を打ち負かす者が現れるまでそれは続くはずだった。だがその方といえども、先の最後の一口をくれていたら世に勝つことはかなわなかったのだぞ。あの一口で世はその方の力をすべて埋まったはずだから。よし、ではついてくるがよい。したたか褒美を取らせよう。そういうわけで二人は連れ立って大きな地下の倉庫へ入っていった。そこに金銀宝石がぎっしり詰まっていた。呪いを解かれた幽霊は、欲しいものは何でも持てる限りいくらでも取ってよいと言った。宝の放つ輝きのおかげでボイテキの頭はバカにすっきりし始めた。それで生まれて一度も見たことがないくせに金と一番高い宝石ばかりを寄り出すのであった。さて、担げるだけ担いで施し主に礼を述べようとすると、施し主はいつの間にか消え失せてしまっていた。そうか、挨拶もいらんで帰っていいわい。 思い上がった若者はそう言って重い荷物を担いでお城を後にした。宿に着いたボイテクは人が変わっていた。もはや昨日の話し相手ではなかった。みんなの問いにもはかばかしくは答えず、ただ幽霊に散々やられて命からがら逃げてきたとだけ言った。宿の主人にも約束の教え代を払わなかった。馬車を一台雇い、しかもみすばらしい親の家に帰るのではなく、そのまま都へ乗り込んでお大臣の暮らしを追っ始めた。領地を買い、御殿を建て、夢のように美しい伯爵令嬢を妻に迎えた。大勢の客がひっきりなしに出入りした。それもそのはず、このお屋敷ほど素敵なご馳走には近所近在どこへ行ってもありつけなかったのである。これよりバイテクはそのまま賢いバイテク様と崇められ、都の誇りにされ、めでたく一生を終えることになった。という話なんですね。すっとんきょうの話ね。
でもボイテクは実は賢かったということですね。
怖さを全然知らないところでね。
はい、
でこれはね、グリム童話にもあるんですよ。怖がることを習いに出かけた若者の話っていうのがあるのね。
ありましたね。
あるでしょ、
はい、
それなんです。それと同じ話なのね。これ
は
時々ヨーロッパにあるんですね。怖がることを習いに出かける若者の話っていうのはね、これものすごくもうひどいことに出会うんだけど、全然怖いってことはわからないって話ね、
は
い、それのこの極端な話だね、これね。非常に極端だね。
兄弟が出てくるお話も結構多いですかね。
そう、兄弟多いですね。でこれもだから兄弟話なきゃね。
そうですよね。
大抵こういうふうにその善と悪とか、あれ強いと弱いとかっていうのがね、
はい、
この兄弟で対象になるよね。で大抵下の方が間抜けなんだけど実は強いとかさ、
はい、
そういうふうになるよ、ひっくり返ってくるんですよね。
そうですね、
うん、おかしいね。この怖がることを習いに出かけるっていうのは一つ大きなテーマなんだな、昔話の世界ではね。
はい、
ほとんど世界中にあります、これは。その怖がることを習いに出かけるっていう発想はね。日本にもねありますよ。今度いつか紹介するけど、ね、やっぱりこう同じです。もっと単純だけどね、こんなに複雑じゃないけど、怖がることを知らないで出かけていくっていうですよね。
あ、じゃあ私たちにとったらスッと入ってくるお話かもしれないですね。
そう、うんと単純。日本はねこんなに複雑じゃないよね。
はい、
というわけです。面白い話よね、
はい
はい、
今日はポーランドの昔話をご紹介していただきました、
うん、なんか日本とやっぱり違うよね。相当
違いますね。
本当違うもんだね、うん、
でも面白いお話でしたね。では先生、うん、来週のテーマは、
うん、来週はね、実はあの今年の5月25日と26日に、
はい、
長野県の飯田市というところにある柳田邦夫先生の記念館があるんですね、
はい、
そこで昔話の語りの大会をやったんですよ。そのことを聞いていただこうと思ってんのね。
わあ、楽しみです、
うんうん、
はい、お願いします、
はい、
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。